皆さんこんにちは。ただいまから防災危機管理対策特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは報告事項に入ります。令和6年度危険箇所総点検による対応状況について説明をお願いいたします。防災安全一課長。
はい、それでは令和6年度危険箇所総点検の対応について、ご説明申し上げます。本件につきましては9月の本特別委員会におきまして、点検結果の報告をさせていただいたところでございますが、令和7年1月末時点の対応状況が取りまとまりましたので、ご報告させていただきます。なお対応状況の概要につきましては資料2枚目の A3 の令和6年度危険箇所総点検対応状況報告の資料をもとにご説明させていただきます。はじめに河川等でございますが要対応61箇所のうち国県に57箇所の対応を要望いたしました。そのうち国では次年度以降の対応が1箇所、県では施工済みが11箇所、施工中が8箇所、次年度以降の対応が37箇所ございます。また市で対応を予定しておりました4箇所につきましては施工済みが2箇所、施工中が2箇所でございます。次に浸水箇所でございますが要対応23箇所のうち国県に3箇所の対応を要望いたしまして国では次年度以降の対応が1箇所、県では次年度以降の対応が2箇所ございます。市で対応を予定しておりました20箇所のにつきましては排水施設整備改修修繕等の施工済みが3箇所、施工中が7箇所、次年度以降の対応が6箇所で、浚渫、伐採等の施工済みが4箇所でございます。地下道につきましては、要対応4箇所のうち、市で4箇所すべて施工済みでございます。次に、今年度重点点検箇所といたしました、観音山丘陵の土砂災害危険箇所でございますが、市で対応を予定しておりました2箇所のうち、1箇所が対応済み、1箇所が発注済みでございます。その他の地域の土砂災害危険箇所では要対応8箇所のうち県に7箇所の対応を要望いたしまして1箇所が施工済み、6箇所が次年度以降の対応でございます。市で対応を予定しておりました1箇所は次年度以降の対応となります。次に公園樹木及び街路樹につきましては市で対応を予定しておりました11箇所のうち11箇所すべて対応済みでございます。次に農業用水路及び水門につきましては市で対応を予定しておりました8箇所のうち5箇所が対応済み、3箇所が発注済みでございます。また林道につきましては市で対応を予定しておりました10箇所すべて対応済みでございます。また参考資料といたしまして令和6年度危険箇所総点検において対応いたしました前後の写真を添付させていただきました。河川の対応が1ページから4ページ、浸水箇所の対応が5ページから6ページ、土砂災害危険箇所の対応が7ページ、公園街路樹の対応が8ページから13ページ、農業用水路の対応が14ページから15ページ、林道の対応が16ページから20ページとなっております。後ほど対応状況報告書と合わせてご覧いただければと思います。資料の説明は以上でございます。
はい、説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。はい、三島委員。
はい、ちょっと細かい点なんですけれども、この A3 版の状況報告書の一番上の河川等の点検に対する対応の中で、群馬県の管理している川の状況の中の来年度以降対応の37箇所のうち、まあ、私の地元である温井川というのが載っているんですが、ここに関してはどのような要望を県にしているのか、まずはその点を確認させてください。
管理課長。
お答えいたします。温井川にかかる弁天橋の浄化流におきまして、堆積土砂やですね、雑草が繁茂していることから、河川管理者である群馬県に撤去していただくように要望しているところでございます。以上でございます。
三島委員。
こうなんて雑草的なものの繁茂の撤去なんて、浚渫ではないんですか。
管理課長。
堆積土砂の撤去と雑草の繁茂の除去でございます。以上でございます。
はい、いいですか。はい、三島委員。
了解です。で、来年度以降ということになっているんですが、実際にも県に要望していただいている状況なのは理解できます。で、県の反応として、まあ、現段階では来年度にやっていただけるのか、その辺の実現性はどんな状況というふうに見受けられるのかを確認させてください。
管理課長。
お答えいたします。来年度やるということは伺ってはいないんですけれども、次年度以降にですね、他の河川の堆積状況等から、まあ、次年度以降になるということで伺っております。以上でございます。
三島委員。
以前に一貫堀にしても井の川にしても、本来県管理の河川においてやっぱり浸水被害等々が出る関係で、まあ、市長がご英断なさって、県がやるのを待っていたら遅くなるということで市がなんていうこともありました。で、現実問題、今回のこのいくつかある37箇所ですか、これはすべて群馬県が費用負担をして群馬県がやるという解釈でよろしいんでしょうか。
管理課長。
基本的には河川管理者である群馬県の方にお願いをしているところでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、やっぱり所管それぞれ一級河川でも、カラス川のように国が、所管している河川、また、そこに流れ込む河口部分は国、そして上流部分は、同じ一級河川でも県というような、いろいろな住み分けで、もちろん市が管理しなければならないものもあるということで、やっぱりそれぞれ財政状況は厳しい中、しっかりそれぞれの責任でやっていただくようにこれからも強く要望していただきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。なければ以上で本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として、執行部から何かありましたらお願いいたします。防災安全一課長。
はい、それでは今月の4日から5日の早朝にかけて、降雪説がありましたので、その対応状況についてご報告いたします。降雪説への対応についての資料をご覧ください。はじめに1の気象状況等でございますが、3月4日火曜日の16時56分本市に大雪注意報及び着雪注意報が発表されました。前橋地方気象台の発表では前橋市で14センチの降雪があり、本市でも10センチ程度の降雪がありました。次に2の被害状況等でございますが、人的被害はございませんでした。また雪の重みにより道路に飛び出た竹木の伐採処理は行いましたが、大規模な倒木や農業用ハウスの倒壊、農作物などへの被害はございませんでした。公共交通機関では鉄道やバス路線に一部区間で運休や遅延が発生しましたが、帰宅困難者の発生など大きな混乱はございませんでした。次に3の本市の対応状況でございますが、総勢352人体制で対応に当たりました。内訳といたしますと、総務部ではホームページや SNS、安心ホットメール等を活用し、降雪に伴う 防災啓発を発信したほか、建設部と都市整備部では道路パトロールや指導、ペデストリアンデッキの除雪、融雪剤の散布等を実施し、農政部では林土の倒木伐採等を実施しました。また全庁的に組織しております緊急応援隊でスコップ等を使用しまして、5日の6時から高崎駅周辺などの歩道の除雪を行い、通勤通学される方の安全確保を図りました。支所地域におきましても同様に小中学校の通学路を中心に除雪作業を実施いたしました。最後に雪かきが困難な高齢者宅からの雪かき支援要請でございますが、災害専用電話321-5000番などによる要請件数は合計8件で全て対応を行いました。今後も降雪季節の際には市民生活に支障をきたさぬよう努めてまいりたいと考えております。資料の説明は以上でございます。
説明は終わりました。本件に対しご質問等がありましたらお願いします。三島委員。
大変対応お疲れ様でございました。おかげさまで怪我人もなくてよかったなと思っています。でちょっと一点だけ確認したいんですが、市の本市の対応という3番の括弧1番に、建設部の対応として除雪剤の散布というのがございますが、確か高崎市は建設土木建設業組合等にこの散布のお願いをしているやに私は認識しているんですが、まあ、全てではないかもしれませんけれども、その辺の対応っていうのはどんなふうに行われているのか、例えばもう橋の上とかその大変な場所にはもう事前に何時ぐらいに行ってくれとか、まあ、その辺も含めてちょっとそのあたりの対応の説明をお願いします。で本市の職員が直接やるケースもあるのかも含めてお願いいたします。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。まず気象状況等を確認いたしまして、前日等に、業者等のもうすでに委託しております業者にですね、依頼をいたします。エンカルの配布につきましては本庁内では浪江事務所の方に保管をしておりまして、事前に、委託しております業者が在庫等を確認いたしまして不足する場合はそちらで配布をしております。また土建業組合につきましては大雪等が降った際には覚書等で契約しておりますので、同じようにエンカル等の配布また散布をしていただいているところでございます。以上でございます。
西間委員。
委託業者というのはどのくらいの数何社いるんですか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。まず本庁地域につきましては33業者でございます。クラブ地域につきましては6業者、三郷地域は11業者、群馬地域が12業者、新町地域が6業者、榛名地域が20業者、伏見地域も20業者、全部で108業者でございます。以上でございます。
西間委員。
まあ、当然そのバランスっていうんですかね、持ち回りでこれは委託料とかが発生するわけですから、市内の業者がそれによってまあご苦労いただく中で当然報酬が得られるというそういう仕組みもきちっと構築されているという解釈でよろしいんでしょうか。
道路維持課長。
お答えいたします。委託のですね、費用につきましては群馬県の単価を使用しておりまして、使用した機械の種類あるいは台数、また出ていただいた作業員によってですね、また砂を使った場合の砂の単価すべて決まっておりますので、その単価に基づいて委託料を支払いをしているところでございます。以上でございます。
西間委員。
委託料の単価はいいんですけど、要するにこれだけたくさんの業者さんがいるので、じゃあ今回出ていただくのはここの業者とか、まあ、たくさんある場合は全部出動してくださいみたいな、そういうなんていうんですか、こう持ち回りでちゃんとバランスよく公平性というんですかね、そういう担保できるようなシステムになってるんですかという質問だったんですけれども、お願いします。
道路維持課長。
この除雪につきましては事前にですね、もう指定した路線がございまして、まあ、支所地域であれば、 大体の路線は網羅されていると思うんですが、本庁地域につきましては特に西側の方ですね、それとか橋の上とか、また凍結しやすい場所、そういった路線を選定して契約しておりますので、そういった契約をしている業者さん、すべての土木業者ではないんですが、指定している業者さんにお願いしているところです。以上です。
西間委員。
はい、了解です。だいたいその会社はここをやるみたいな形で、おそらくこれは国道県道もそれぞれ受け負っていらっしゃると思います。大変業者にもご苦労いただいていることも私もつぶさに拝見しているんですけれども、これからもそういった公平性も含めてご協力いただく業者に汗をかいていただくので、そのあたりのご配慮をお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。なければ本件を終結いたします。他にその他として執行部から何かありますか。曽根副市長。
はい、その他ございません。以上です。はい、
なければ、この際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。
はい、
はい、松本副委員長。
はい、その他ということで、防災に関することで、一点お聞きしたいと思うんですけれども、高崎スマートインターチェンジ産業団地の A、B 地区パーク型商業施設についてお伺いいたします。昨年10月の都市集客施設整備特別委員会での報告やその後の一般質問では、商業施設の事業者と本市が災害時応援協定等を締結することで、災害発災時には商業施設を開放してもらって帰宅困難者や近隣住民の一時避難場所として使わせてもらう予定であるとのご説明がありましたけれども、現在のところですね、その協議状況などについてお聞かせください。
都市整備部長。
すいません、はい、お答えさせていただきます。災害時における優先交渉権者との協力体制でございますが、高崎市での被災者支援といたしまして、当該施設のから食料、飲料水などの応急物資の供給、また帰宅困難者や地域住民の一時避難場所として施設を開放していただきまして、さらに災害時に重要となりますトイレや入浴施設を提供していただくことで協議を進めておりまして、おおむね了承をいただいているところでございます。また今後優先交渉権者との協議が必要となりますが、近隣地域の避難訓練の場所として活用することや、緊急輸送道路に隣接する立地を生かしまして、大規模災害発生時には救援物資の中継や分配機能を備えた広域的な防災拠点としての役割を優先交渉権者に担っていただくことを本市も期待しているところでございます。以上でございます。
はい、松本副委員長。
はい、ありがとうございます。協議の方がですね、前の方に進んでいるというような状況が分かりましたので、とても嬉しく思います。気候変動等によって自然災害のリスクが本当に高まってきてまして、近年でも大雨、台風等によって全国各地で被害が立て続けに発生しています。本市におきましても、市民の安全安心を守るためには、このアクセス性の高いこの避難場所がの確保が重要になると考えますので、緊急輸送道路である関越自動車道や国道354号線バイパスに隣接しているこの商業施設を地域防災や広域防災の拠点として、また浸水被害が心配されている新町地域から大変近い場所にありますので、一時避難場所などとしても使わせてもらえるようにしていくことが望まれます。災害時の拠点として避難する方の利便性が高い設備や機能を備えた商業施設となりますように、ぜひとも市からの積極的な支援や働きかけをお願いいたします。以上です。
はい、よろしいですか。他にありませんか。はい、三島委員。
はい、先般の一般質問でですね、避難所の生活環境の向上という質問がございまして、でその中で答弁をお聞きしているとですね、 まあ、女性や妊婦、乳幼児の必需品に関して、まあ、粉ミルク、液体ミルク、またおむつ、生理用ナプキンなどが例示されました。でそのほかに具体的にどのようなものが等というなどなんていう表現だったので、まだまだ必要なものがたくさんあるなというふうに感じている中で、他にどんなものをいわゆる女性や妊産婦、乳幼児のために備蓄をしているのかを確認させてください。
防災安全2課長。
はい、お答えいたします。女性や妊産婦、乳幼児に対する備蓄でございますが、乳幼児用の粉ミルク、液体ミルク、また使い捨ての哺乳瓶、それから紙おむつ、お尻拭きを備蓄しております。で女性妊産婦用としましては、生理用ナプキン、母乳パッドを、今年度、備蓄いたしました。それから今年度策定いたしました避難所運営マニュアル女性編において生理用品等の配布について女性が配布することやトイレに配置することなどを盛り込むなど、備蓄するだけでなく配布方法等につきましても配慮の必要性を啓発しているところでございます。以上です。
西間委員。
防災安全2課ができたという、市長も女性の視点ということを大変重要視してくださってですね、一歩二歩三歩と前に進んだなと感じています。ただ今のお話を聞くとちょっといっぱい住むときも感じたんですが、粉ミルク液体ミルクはいいんですけど、離乳食に関してはやっぱり必要なんじゃないかなと思います。その辺に対しての備蓄、これからの考え方はいかがでしょうか。
防災安全2課長。
はい、お答えいたします。離乳食につきましては対象月齢ごとに細かく商品が分かれており、乳児のためにも各家庭で月齢に合った普段食べ慣れているものを備蓄していただくことが大変重要であると認識しております。保存期間が1年と短いこともあり現在備蓄はございませんが、家庭での備蓄の重要性の周知啓発に努めるとともに、市による備蓄についても研究してまいりたいと思います。以上でございます。
西間委員。
はい、家庭の備蓄も分かるんですけども、いざ災害でもう木の実木のまま逃げてきたと、この間の、山林火災もそうですけれども、木の実の木のままということもかなり考えられます。やっぱり応援物資が来るまでに何日かかかると、最低でももしかしたら、3日から1週間かかるんじゃないかなということも考えられますので、ぜひともそういったことも防災安全2課の女性ならではの視点でですね、これからも取り組んでいただきたいと思います。でまたこんなことは言いたくないんですけれども、東日本大震災等々でも避難所におけるレイプとか性的被害というのが、問題になるなっていました。でその中でやはり防犯ベルとかいわゆるホイッスルなんかも備蓄する必要があるのではないかなと、本当にそんなことが起こってはいけないんですけれども、やはりそういったことも想定しておく必要があるのかなというふうにつくづく感じています。隔離するとかそういうこともなかなか難しい中で、また LGBTQ の方もいらっしゃいますから、見た目だけでは判断できないものもある、そういった中で何かしらの対応を考えていく必要があると思いますけれども、その辺についてはどうお考えですか。
防災安全2課長。
はい、お答えいたします。今年度避難所運営マニュアル女性編を策定いたしまして、その中で、議員おっしゃるように、性暴力、そういった性被害、DV などの発生するリスクが高まるということを盛り込みまして、性被害対策相談窓口チラシというものも作成いたしました。今までなかなかそういったものをこう作成して周知することができませんでしたので、今年度こういった形で形にできましたので、今後はこれを、避難所の運営する方ですとか職員とかに周知をしまして生かしていきたいと思います。以上でございます。
西間委員。
はい、君も書いたよ、ありがとうございます。これからもいろいろな必要性というのが考えられると思います。大きな災害があってはならない、群馬は比較的地震に関して安全だと言われていますけれども、そういった避難所が徹底した整備をしていることも 移住定住を目指す方にとっては高崎に行けば安心だなと思わせるような一つの重要な要素になるのかなと感じますので、防災安全体制がしっかりしている町としてぜひとも努力をしていただくようにお願いをしておきます。もう一点、避難所における問題なんですが、精神的な障害のある方や知的障害のある方の受け入れについて本市では今現状ではどのように考えていらっしゃるのか、なかなか難しい話で、環境が変わると大きな声を上げたりとか規制を発生したりとか、周囲の方々が本当になんだってことになるような、本人は悪気がなくても非常にご家族もその障害者をお持ちのご家族も心肩身の狭い思いをなさるというそんなことも考えられますけれども、その辺に関してどうにお考えでしょうか。福祉避難所とよく言いますけれども、福祉避難所という対象である障害者施設、また高齢者施設もそうですけど、すでに入居者がいるわけですよね。そうなると新たな方に対する人的な人材不足も含めて、簡単に福祉避難所があるからいいですよという話じゃないと思うんですね。ですから避難所における体制を学校であれば一つの教室を別途考えるとか、そういったことも平常時から考えておかなきゃいけないなと思いますけれども、その辺に対してどう取り組んでいくのか、お答えいただければありがたいと思います。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。避難所のような混雑した環境においては、知的障害者や精神障害者の方たちは落ち着いて過ごせる環境が必要となります。そのために小中学校等の主な避難所85箇所には2メートル四方の簡易テントが5台備蓄してございます。個室が必要な方に使用していただくことが可能となっております。また学校等においては必要に応じて教室を個室として使用することなどを想定しております。また重度知的障害者総合施設のぞみの園等と災害時における応援協定を締結しております。のぞみの園に関しましては、東日本大震災や能登半島地震においても被災した障害者の方の受け入れを行っております。本市においても災害が発生した際には一般の避難所での生活が困難な方につきましては協力を要請することを想定しているところでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、のぞみの園との応援協定は大事なことだと思いますけれども、実際にのぞみの園も被災地になるということも考えられます。ぜひともですね、いろんな角度からこうだったらこうだろうということをしっかりと日常的に平常時に想定をしておいて、万全ということはなかなかないと思いますけれども、ある程度心構えをやっぱりその地域の方とも共有しながら、その避難所開設マニュアルみたいなのありますけれども、もう随分 3.11 の後に作られたもので、ちょっともうすでに遠くの方に行っちゃったかなっていうの感覚もちょっと持ってますので、改めて去年の能登半島地震も起きました。これから南海トラフの問題も起こるかもしれない。また高崎市は洪水が一番心配ということで、改めてその辺の強化をお願いしたいと思います。で、専門家のスキルという意味では市の職員だけではとても難しいかなと思いますけれども、ある程度その障害のある方がどういうふうになるのかということも、職員特に防災安全課を中心に職員の皆様方があらかじめ知識として持っていくことも大事だと思うんですね。そのあたりのスキルアップについてはどのようにこれから研修等々を行っていくのか、お答えいただきたいと思います。
防災安全一課長。
はい、今ご質問にお答えいたします。各障害だとかさまざまな事案等を想定したものを防災安全一課二課考えております。今のお話の中で障害だけではないですけれども、関係各課との勉強会、さまざまな県との研修会、いろいろな勉強する機会があるかと思いますので、そういうところでですね、スキルアップを図っていきたいなというふうに考えております。以上でございます。
西間委員。
はい、職員のスキルアップももちろんですけれども、各町内会で、積極的な町内会は避難所の開設訓練をやったりとか、高崎市役所の方から防災安全課の方から出前講座とかもやっていただいていますけれども、 現実問題、今各町内会で自主防災組織あるんですが、やっぱり人間っていざ災害でないとなかなか普段からできないっていうところもあるので、やっぱりそのやっておくことの大切さっていうのをこれからもしっかり各町内会529もありますけれども訴えていただいて、で区長さんたちには大変ご苦労をおかけするかもしれませんけれども、いかに命を守ることが大事かということも含めて、オール高崎市民で命を守ることに全力で取り組めるような措置を市役所の方でも作っていただくようにお願いをしておきます。以上です。
はい、他にありませんか。三井委員。
で私も災害備蓄品についてちょっとお聞きをして、何点かお聞きをしますけれども、大まかにですね、基本的に各避難所においては食料品だとか水だとか、これ大変重要な物資だとされておりますけれども、初動体制におけるこの対応の中で、対応用の備蓄品というものが市でも準備をされているというふうに思います。特に食料品と水については何日間各避難所においては置いてあるのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。指定避難所の備蓄につきましては、開設時の初動に必要なものとして、クラッカー70食、飲料水24本、それから災害時特設公衆電話機、手回しラジオ、LED 懐中電灯を各1台、エアクッション1巻きを備蓄してございます。またマスクや消毒液等の感染症対策物品や避難者の受付に必要な物品等を備蓄してございます。また小中学校等の主な避難所85箇所には上記備蓄のほかに発電機1台、段ボールベッド3台、簡易テント5台、コードリール3台、LED 投光機4灯を備蓄しております。避難生活が中長期化することが想定される場合には、備蓄倉庫から必要な物資を運び避難者に供給することを想定しているところでございます。以上です。
三井委員。
ありがとうございます。で備蓄倉庫というふうに言われました。でこの災害備蓄品の保管する場所というのはこの本市の中でいくつぐらいあるのかお聞きをしたいと思います。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。食料や防災備蓄資機材につきましては各避難所のほか市内5カ所の備蓄倉庫と本庁および各支所に分散して備蓄しております。以上でございます。
三井委員。
はい、了解いたしました。備蓄倉庫本当に大変だと思うんですよね。で多分普段さっきの水っていうところで言えばペットボトル24本とで、これ絶対避難だった時に足りないっていうふうに思うんですよね。まして長期になった時に想定をして、市の方では考えられてるというふうに思いますけれども、準備の方をしっかりとやっていただきたいなと思います。それと最後に今回岩手県の、大船渡市で、山林火災があった時にテレビでちょっと拝見したんですけれども、避難所の生活の中においてやっぱり避難できない方が、いらっしゃるということで、ペットをお持ちであったり、あとはその施設内において、泊まりたくないといった状況、または満杯の中で、その施設をご利用できないといった方々が、多数テレビなどでも拝見されたんですけれども、この避難所の集積数については私もなんですけれども、他の議員からもやはり集積数の数というものは市民の方々に把握されたいというふうに思っているんですね。もっと言えば把握をされながら、どういった避難所がどういうふうになっているのかというところをしっかり情報としてお伝え願いたいのかなというふうに思っているんですけれども、その市民の安全安心のためにということで本市としてはどういう考え方をどういった考え方を持っているのかお知らせください。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。避難所の混雑や空き状況を周知することは大変重要であると認識しております。避難所の状況をリアルタイムに把握し適切な情報を提供する仕組みや体制を整備する必要があることから、今後すでに導入している他種の事例等を参考に研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
三井委員。
はい、ぜひですね、こういった災害における状況というのは日々変わってくるものだというふうに思います。その集積に関しても、じゃあどこが減っているというところも、何日間にわたってその情報をやるのかということも考えられるわけで、いろいろなさまざまなケースがあると思います。そういったさまざまなケースもしっかり考慮しながら、その避難者数といったところも、集積の数ですね、そういったところもしっかり把握できるような研究を今後もしていただきたいというふうに思っています。以上です。
はい、他にありませんか。谷川委員。
はい、群馬県内には2806人の防災士がいるとのことで、10年で6倍に増えたと縄文新聞の記事で知りました。高崎市本市には何人いるのでしょうか。またそれらの方々の中には、オンラインの県の講座を受講したり、防災士会で技能向上を図ったりしている方もいらっしゃいますけれども、資格だけ取って特に何もしていない人が一番多いのではないかと思われます。本市において今後の防災士の活用方針などがありましたら教えてください。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。市内で防災士登録をされている方は現在524人おります。本市では日本防災士会群馬県支部と防災に係る相互協力に関する協定を締結しており、昨年度開催した市総合防災訓練では、防災士の方々に、住民参加型の避難所設置訓練についてご指導いただいたところでございます。防災士524人のうち71人が女性であり、今年度女性目線での避難所環境改善の強化を図るため、防災安全二課が新設され、避難所における女性や妊産婦への配慮をまとめた避難所運営マニュアル女性編を策定したところでございますが、当該マニュアルも踏まえ、避難所運営等における防災士の方々との連携について研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。本市には思った以上にたくさんの防災士がいることが分かりました。何かの役に立ちたいと思っているボランティア希望者も、たくさんいらっしゃると思います。いざという時に地域の防災の中心になってもらえるように、スキルアップや各町内とのネットワーク作りなどを支援していただき、区長さんをフォローするなど本市とつながっていただきたいと思います。どうぞ今後よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。はい、なければこの際お諮りいたします。本委員会は令和5年第3回定例会において設置され、約2年が経過いたします。これまでの調査研究等活動の概要について、お手元に配布した開催経過等の内容を踏まえ、今期定例会において私から中間報告をしたいと思います。中間報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の防災危機管理対策特別委員会を閉会いたします。